それでは今日のメッセージに入っていきたいと思います。2026年の大山田キリスト教会の年間テーマ聖句に掲げた箇所をですね、今日は見ていきたいというふうに思ってます。まずその箇所を見てみましょうね。申命記の8章の5節6節です。このようにあります。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさいとあります。ここに神様は私たちをその訓練されるというふうにありますね。40年の歩みを先週数えました。40歳になったらですね、私たちは、それなりのものになったという、そういう自負というものがね、人の場合はあるかもしれません。で、教会の意味もね、私たちはそのような部分もある程度あるでしょう。しかし、ここではですね、あなたは、人がその子を訓練するように、神様は私たちを訓練されるというふうにあります。ですからこの次の40年も、もう完成された人の歩みというよりは、同じように訓練の歩みだということを私たちは覚えたいというふうに思います。この訓練というのは、カジュアルなものではありません。適度なものではありません。これは多くの悲しみと、それから苦しみというものを伴ったものであるというふうに言えると思いますね。この聖句の少し前の部分をね、読んでみましょう。8章5節から読みましたけど、2節からね、ちょっと戻って読んでみます。このようにこの訓練がね、述べられています。イスラエルの民が経験した訓練です。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったというふうにあります。この40年のイスラエルの荒野のこの旅というのは、これは神様のイスラエルの民への訓練だったというふうに書いてますね。そしてそこには苦しめ試みたんだというふうにあります。学校に通っている人はね、試みるっていうのはね、テストかもしれませんね。あなたの実力が本当にどのようなものかね、試されるというふうに言うんです。そしてそこには苦しみが伴っているっていうんです。皆さん、私たちの今の時代はね、誰かが、それがたとえ上司であってもね、親であってもね、教師であってもね、自分を苦しめる人はね、訴えることができるんですよ。すごい時代ですね。もちろん自分の何か優越感とかね、自分の気持ちがむしゃくしゃしてたから、弱い人に何か訓練と称して当たる場合っていうのはあると思いますね。しかし私は人の間にあってもね、本当にその生徒のために、その子供のために、その人のためにあえて厳しくされるということはあると思います。で、神様はそのようにイスラエルのためをどう訓練したかというと、荒野で40年旅させたんですね。これは決してカジュアルな訓練ではありません。苦しめたとはっきりと書いてます。でもその苦しみは、自分、神様ご自身の何か必要のためじゃなくて、そのイスラエルのその民の良いことのためにもたらされたというふうにあります。3節。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る、 すべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであったというふうにあるんです。私たちは親としてですね、この子に植えさせたことは一度もない、そんなふうにね、親の責任としてね、考えるかもしれません。でも神様はあなたを苦しめ飢えさせて、そして天からの不思議なマナで養ったというふうにあるんです。神様はイスラエルの民にして明確に導きたいゴールというものがありました。そのゴールは何かというと、これは聖書的にいろんな表現ができます。神様の民とされるためというふうにも言います。神様の子供のためとされるためというふうにも言えますし、神に似たものにされるためというふうに言うこともできます。もしくは神様の清さ、その義に預かるためにというふうにも言えることができます。また私たちに最も、しっくりくる言葉として、私たちを幸せにするためというふうにも言えます。私たちは神様の愛、もしくはイエス・キリストに示された神様の恵みが、この神様の厳しさをもう覆い尽くしたと、もしくはもう消してしまったというふうに考えるかもしれませんけれども、そうではありません。神様の愛とこの聖書に示される神様の厳しさの間に矛盾というものはありません。神様の持っておられる愛というのはですね、その愛の定義というのはどういうものかというと、それは他者の幸せを願うそのような意思と行動について、述べています。自分の思いとかというよりも、本当にその人の本当に益を願って行うすべての良いことも、それから厳しさも神様の愛なんだということです。ですから神様の愛に甘やかしというものは、ね、ありません。もし私たちのうちに、これからもですね、これまでもこれからも滅びに至る自己中心性、もしくは肉の、神様から離れた肉の思いがあるならば、神様の愛というのは時に厳しく恐ろしいものになるでしょう。私たちがますますそれらを手放すことを拒み、神様から背を向けて離れれば離れるほど、その愛は厳しさになっていくでしょう。時には罰という形で神様は私たちを懲らしめるでしょう。しかしそれは神様の人類に対する態度の本当に、決して覗くことのできない、態度であるというふうに言うことができます。そう、聖書の最初のその楽園ではですね、アダムとエヴァのその善悪の知識を、木の実を食べてしまったその違反に対して、神様はこの世にそのアダムの労働にこの苦しみを増し、そしてイブのその生活に痛みと、不安をもたらし、そして人類に死をもたらすという、そのようなことを懲らしめ、罰として神様は与えられました。ノアの箱舟ではその地の表のすべての生き物を絶やす、そのような洪水によって人類のその罪に落ちていく、その傾向に対して裁きを与えられました。バベルの塔では俺たちは名を上げようという、その人類の結束に対してさまざまな言語を人々の間に送って散らされることによって、神様は人類を懲らしめられました。先ほど見たイスラエルの40年の荒野も神様の訓練でした。また約束の地に入ってイスラエルが隣の隣国に敗れることも、神様のそのイスラエルの罪に対する報いとして与えられました。ダビデの罪の結果、多くのイスラエルの民は亡くなりました。また最終的にバビロン捕囚という形で、その国が、神殿が崩されることも神様の 懲らしめとして罰としてもたらされました。これらは人がその罪から立ち返る機会となる、そのためにもたらされたということです。イエス・キリストが来られてからこのような罰する神様は姿を消したでしょうかね。そんなことはありません。教会が誕生して間もなく使徒行伝を見ると、アナニアとサッピラは嘘の報告をしたことでその場で亡くなるということが起きました。第一コリントを見ると、不適切なこのパン先の儀式ですね、この生産式の行い方によって、そのコリントの教会ではある人は病気になり、ある人は早く亡くなるということが起きたというふうにあります。そして私たちがまだ目にしていませんけど、黙示録に詳しく書かれている、予言されているこの世の終わりのその時も、これは全人類の罪に対する神様の厳しい罰、厳しい態度というものを示しています。注意しないといけないのはですね、私たちが経験する、もしくは私たちが見る、その全ての苦しみを神様の罰というふうに考える必要はないということですね。神様の裁きの結果だというふうに見ることはできないと言えます。例えばヨブ記を見ると、ヨブの経験した苦しみというのは、これヨブの罪の結果ではありませんでした。そうではなくて、私たちの理解の超えた神様の摂理の中で、そのような苦しみ、そのような出来事が起こったというふうにありますので、私たちは私たちの理解を超えてね、闇雲に全てを神様の罰とすることは控えるべきだというふうに思います。そのことを理解した上で、私たちは神様の訓練としてもたらされる、そのような困難、苦しみ、悲しみというものがあるんだということを認めるべきですね。それから私たちはですね、この聖書からですね、この信仰を持っていますけれど、聖書が言うその教える、世界というのは、他のアジアの国でね盛んになっているその因果応報の世界とは少し違います。カルマの世界って言ってるんですかね。これはすごく大事な部分ですね。私たちは確かにこの世界を見るとですね、悪い行いには必ずその報いがあり、いい行いには必ずそれにふさわしいいい報いがあるんだということを見ています。必ずしもとは言えませんけれど、多くの場合そうなるということを見ています。しかし私たちが神様の前で、この聖書の神様の前でイエス・キリストを通して経験することは、私たちにふさわしい報いではありません。そうではなくて、私たちにふさわしくない報いを神様が与えてくださっている、これを恵みというふうに言いますけど、恵みの宗教であるということも、これは見逃してはいけないということですね。ですから私たちは神様の前に進みできますけれども、必ずしも神様は私たちにふさわしい報いを得るということだけを教えていないということは、私たちは、心に留めるべきであると思います。キリストによって私たちは私たちにふさわしくない許しと命を受け取っているんだということですね。驚くばかりの恵みなんだ、この身の汚れを知れる我にはというふうに私たちは歌いますけれども、そのような恵みの世界、宗教に信仰に生きているということ、これは見失うことはないようにしましょう。しかしその上で、だから純粋な因果応報には生きていないんだということに感謝しつつ、しかし私たちのその罪に対して神様は私たちに罰を与えるという、そのような姿を目にします。じゃあどういうふうにそれを理解したらいいでしょうかね。恵みの宗教から、 そのような神様の姿をどう理解したらいいでしょうかね。それがまあ今日の箇所です。それは私たちを滅ぼすためでなく、父がその子を訓練するように、神様がその愛する子を訓練するということです。学習支援マナーにですね、まあ、ちょくちょくあの話をしますけど、あの赤ちゃんがね、あの時々ね来てくれます。今半年ぐらいになりましたかね。首が座ったので、私も勇気出してね、抱っこさせてもらってます。そうするとね、意外といろんな要求があるらしくて、こう顔見てね笑ってくれるんですけど、でもすぐね、なんかうんうんとぐずり出すんですね。で、私はですね、あれこれは何かお腹が空いたのかなとかですね、もしくは寒いのかなとかですね、いや眠いのかもしれないなとか、もしくは退屈だから、もっと外の景色見れるようにこういう体勢にした方がいいかなとか、いろいろね抱っこします。で、もう本当にそれを見つけるのは大変なんですけど、まあぴったりその願いにかなったらね、こうおとなしくなるっていう、そういうなんかものがありますのでね、それでまあよかったと思う、そういう経験をします。でこれはね、赤ちゃんだからね、それは OK でね、まあ、それも可愛いというふうに言えるんですね。しかしその子がね、もし数年経って小さい子供になってたらどうでしょうかね。で、その子供になってもですね、自分がやってほしいことをいつも泣いたりわめいたりして知らせようとしたら、皆さん親だったらどうしますか。それでも可愛い可愛い、はいはい、何かな、おやつかなとか言って言いますかね。そうはしないですよね。むしろいちいちそういうふうに泣いたり癇癪を起こさないで、自分の口で自分が何してほしいかね、言うように訓練します。赤ちゃんの時はね、私も一生懸命あやそうとしましたけれども、ある時期からはね、それはもうふさわしくないと考えて、多分そのぐずりに対してね反応することはなくなるというふうに思いますね。そしてやめるだけじゃなくてね、そのようなその生き方をすれば自分も苦しむし、周りの人も不幸にする、そういうような振る舞いに対しては、何かやめるようにね、何か強制をするでしょう。自由を制限するかもしれません。まあ、もう少し奥なくなればね、一旦ね、隣の寒い部屋にねしばらくいてもらって、気持ちが落ち着いたら出てくるように言うかもしれません。親は子供が最終的には社会の中で協調性を持ってね、自分の主張ができるように訓練します。そしてその子が自分の願いを叶えるだけじゃなくて、隣の人の自由というものもでも犯さない形でするにはどうすればいいか、そういうことを探りながら、協調性を持って訓練、生きていけるように訓練します。それは自分が怒りたいから怒るんじゃなくて、その子がそのように一人の人として社会の中で、幸せに生きていくために親は訓練します。もしある親がね、私の子供は素晴らしい子供だから、もう言うだけできっと分かってくれる、ね、そのうち自分で分かってくれるとかですね、訓練だからといってね、そんなことしたら子供はかわいそうだと、子供を不快にさせるぐらいだったら私が我慢するというようなね、親がいたらどうでしょうかね。訓練されないままその子が大人になってしまったら、本当にその子供っていうのはかわいそうです。何にもできないのに自分は偉いんだっていう、その勘違いをしたまま育っていきます。そして自分の要求をしたいときに、本当に周りの人のその自由とね折り合いつける、そのやり方を訓練されていないので、いつもぶつかってしまいます。そうすると何もすることができません。適切なときに、親が適切に 母親らしい手で、父親らしい手で訓練されているならば、その人は小さな痛みで学んでいけたでしょう。しかしその時訓練しなかったために、大人になってより大事な場面で、より本当に引き返すのできない、そのような場面で人々の拒絶を目の当たりにし、そして人々は離れていき、そして自分はその行動の結果を受けるということを経験するのです。まあ、父親なしでね、私は育ちましたのでね、そんな子育てのことをね、いろいろ言うのは、変なような気もしますけれどもね、親というのはそういう意味では子供にとって祝福でありますし、親の責任、教師の責任、それからいろんな責任にある立場にある人のその責任というのは重大であるというふうに言っていいでしょう。で、この不完全な世界では肉の父親が不完全な場合もありますし、私のように不在だったという場合もありますけれども、感謝のことに霊の父はいますから、どの人も成長することは恵みによってできると言っていいでしょう。むしろそのような不完全なところに神様の恵みは感謝のことに満ち溢れるというふうにありますのでね、むしろ、多くの恵みを経験する機会になるでしょう。私たちこの大山田キリスト教会のこれまでの40年の歩みをはどのようなものだったでしょうかね。多くの祝福は数えることはできます。しかしそれでも無視できない痛みとか困難を経験したとすれば、それは神様の訓練です。教会としては40歳になりましたけれども、まあ、40年経ったらね、いや私たちも最初はあんなにちっちゃかったけど、それなりになったと思いたいかもしれませんけれども、しかし神様の完全さからは遠く離れたところに私たちはまだいます。御国に入る時まで御国の民として、それゆえにふさわしく整えられていく、そのような天の父の訓練というのは続くでしょう。神様は必要ならば私たちの不快を厭わず注意を引き、そして自由を制限し、そして子供として元の主の道に歩むようになるまでその訓練をやめないでしょう。神様の訓練がもしあるとすれば、私たちは単に私たちの教会の中で経験するさまざま困難を不運だと考える必要はありません。それは誰かの何か罪の結果もたらされたものであったとしても、神様がそれを許されたのであれば、神様はそれを教会の訓練の場にしてくださるでしょう。信仰者にとって全ての神様の懲らしめというものは、ただ単に辛いだけではなくて、これは学習のプロセスだというふうに言っていいと思いますね。この父なる神様の愛は、私たちをご自身の清さに預かられせるため、そのゴールは何かというと、私たちが罪の影響から完全に離れるまで懲らしめることをやめないでしょう。このことを心に留めつつ、またイエス・キリストが来られた時には復活の体を手に入れる、その時には私たちはさらに大きな、罪からの解放というもの、完全な解放とするものを経験するという、そのようなビジョンを抱きつつ、私たちはこれからの意味の中にも、私たちの神、主の命令を守って主の道に歩み、そして主を恐れつつ歩んでいく、その歩みを続けていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちのこの40年の歩みも、またそれぞれの人生の歩みの中にも、本当に私たちの 不快に感じる、また避け取り除いてほしかった、そのような困難の道を歩みました。私たちは今、私たちをの父として、その永遠の昔から存在しておられるあなたを知っています。そしてあなたは人がその子を訓練するように、愛する子供も訓練されることも知りました。私のあの経験したの出来事は、あなたが私のその訓練のために用いることにふさわしいとされたその出来事であり、あなたの手の中では私たちに本当に平安をもたらす、そのような懲らしめであったことを覚えて、それをもう一度見つめたいと思います。そしてこれからの歩みの中にあっても、私たちはあなたのその清さの前から本当にほど遠く離れた場所にいますから、私たちはあなたの訓練がこれからももたらされること、それを受け入れつつ、イエス・キリストのその十字架のそのによってもたらされるイエス・キリストの覆いを、義の覆いを絶えず身につけることを気をつけつつ、この道に歩んでいきたいと願います。どうぞその力と、またその道をあなたが照らし導いてくださいますようにお祈りいたします。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。